今日は効率的な出会いについてお話しします。まずですね、出会いについてお話しするときになんですけれども、必ず聞かれていつも困る質問というのがあります。それが効率的な出会いを教えてくださいですね。あと、もっと困るのが、自分はおじさんなんですけれども、もう年なんですけれども、若くて綺麗な子と効率的に出会える方法ってなんかないですかねみたいなやつですね。もう一回りとか二回りとか若くて、しかも美人で可愛い女の子と効率的に会える場所とか方法ってないんですかみたいなことよく聞かれるんですけれども、これね、毎回非常に困ります。で、どう困るかというのをまず皆さんに理解してもらうために、一つの例え話を用意してきたんですけども、まず、あなたのところに無名のね、売れない画家が来たとします。絵描きですね、画家、まあ、ピカソとかゴッホとかね、そういう職業の画家さんですね。で、無名の日本人画家です。で、彼は自分の絵を描いたんだけれども、どうやって売っていいか分かりません。で、以前画廊にお願いしてお店に置いてもらったけれども、全く売れませんでした。で、インターネットでの販売も試したんだけれども、やっぱりその絵は全く売れません。で、そんな画家があなたのところに来て、あなたに相談するんですね。あの、画廊でもネットでもちっとも売れませんでした。画廊で他の絵を買うお客さんは、多分あれ桜ですね、だって自分の絵売れないですし、あとネットとかもやってみたんですけど、やっぱネットってダメですよね、怪しいですよね。インターネットなんかで本当に絵とか売れるんですかね。なんかもっとすごい、こう、僕の絵が効率よく売れる方法ってないですかねって、あの、無名の日本人画家からあなたが相談されたら、あなたどう思いますかっていう話なんですね。これ困りますよね。お前の絵が売れないのはお前のせいだろって思いますよね。あの、画廊だってネットだって普通にそれで絵売ってる人、売れてる人いるし、それは多分効率うんぬんの問題でなくて、お前の絵に魅力がないだけだろっていうね。で、あの、僕はね、こういう相談を受けるといつもこういう気分になるんですよ。まあ、大変でしょう、恋愛コンサルタントって。大変なんですよ。こういう相談結構受けるんでね。で、まあ、ちょっとちゃんと恋愛の話もしようと思うんですけども、やっぱ効率的な出会いを教えてくださいとか、自分はおじさんですが、もう若くて綺麗なこと、効率的になんか出会える方法ないですかねとかって、この質問ですね、あの、本質的に通じるものがあって、まあ、ポイントは2つですね。で、1つ目が、まあ、そもそも効率的って何っていう話ですね。2つ目がもうカモの発想ってことです。で、今回、まあ、ちょっと順番がね、前後してしまうんですけども、結論がシンプルで分かりやすいので、2つ目のカモの発想っていうところからいきます。カモっていうのは、あの、ね、カモがネギをしょってやってきたとかって時のカモですね。あの、カモにされるとかカモられるとかいう、そのカモですよ。で、これはもうね、あの、定番のね、もう自分は結構年なんですけども、一回りとか二回りとかの若くて綺麗な女の子とだけで効率的に出会える場所とかってないですかねっていう、まあ、こういう質問なんかが一番代表的なんですけども、で、こういう質問に対する答えもいつも決まってて、まあ、もうおじさんであるあなたのために若くて綺麗な女の子だけを集めた、そんな特別な場所は存在しませんよってことなんですよ。こんなのも今更説明するのもね、バカらしいぐらいの真実なんですけども、そんな都合のいい場所はないわけですね。おかしいですよね、普通に。そんな場所があるわけないんです。あの、どう考えてもね、あの、世の中って当たり前のことしか起きないので、当たり前のことしかないので、当たり前に常識的に考えたらもうそれは、ね、ありえないんですよ。まあ、ただし、あの、一つだけ疑似的にそれっぽいことをやっているというかな、実現している場所があって、それが、まあ、そういう女性をお金で集めるってことですね。まあ、つまりキャバクラとか、あの、高級な風俗とかね、あと交際クラブとか、それ系ですね。まあ、ただし、もちろんこれらが出会いなのかっていう、まあ、そもそもの疑問があって、ここで集められた女性っていうのは純粋に男性との出会いを求めてませんよね。で、多くの男性は こういう場所を、まあ、キャバクラならキャバクラですね、キャバクラを出会いの場だと勘違いしてお金を支払って遊びに行くわけですね。しかしここで働いている女性は基本的にここに出会いを求めては来ていないんです。仕事しに来てるんですね。この認識のズレ、まあ、男性はお客さんだし、まあ、ガチの女性ほど男性イコールお金だと思ってるわけですよ。男は若くて綺麗な子と出会ってうまくいけばそこで付き合ったりセックスできると思ってキャバクラに行くわけですね。でも女は男がそう思っていることを理解した上でその期待とかを曖昧に交わしつついかにたくさんのお金を引き出そうとするかを考えているわけです。まあ、実際はそれだけじゃないというかね、実際はもうちょっといろんな事例があるんですけども、ちょっとここでは、まあ、今は方向性の話なんでね、少し大雑把にくくってしまいましたけども、まあ、今はそういうものだと思っておいてください。で、この認識のズレですね、そもそも前提としてこういうのは出会いの場ではないわけですよ。疑似ですね。出会いの場というのは、男と女の出会いの場ではないというのかな、異性を求めて集まる場所ではないわけですね。男と女が彼氏彼女を求めて集まるという出会いの場ではないわけです。お金を使った疑似体験です。もう若い子に相手にされなくなったようなしょぼくれたおっさんが若い子との出会いをファンタジーとして疑似として楽しみに行く場所ですね。で、そしてそのことを理解できていない男のことをカモと呼びます。なので、もう自分はおじさんなんだけどもすごく若くて綺麗なことだけ効率的に会える場所を教えてくださいっていうその質問ですね、その発想をしてしまう人っていうのはやっぱり心のどこかで無意識無自覚にせよもうおっさんである自分のために若くて綺麗な女の子だけを集めたそんな特別な場所がどこかに存在するのではっていう何かを抱えているわけですね、まあ、だからカモになっちゃいます。でキャバクラなんかで、まあ、女の子を口説いている実際に落としている男性っていうのは実は結構いるんですけども、しかしそういう男性の中にこんなカモはいません。だからまずね、こういうカモ的な思考っていうのかな、まあ、今日この場所で完全に否定してください。一刻も早くそういう負け犬的なカモ的な発想から抜け出しましょうということですね。次です。順番を逆にしてしまいましたが、一つ目のそもそも効率的って何っていうことについて少し踏み込んで考えてみます。例えばなんですけども、ナンパってめちゃくちゃ効率的だと思いませんかね。まあ、若い子が集まる繁華街に出れば、まあ、1時間あれば若くて可愛い子だけを選んで10人ぐらい声かけられますよね。そしたらまあ1人か2人は連絡先交換できるかもしれないし、お茶ぐらいできるかもしれないですよね。もう超最短ですよね。1時間ですよ。こんなに早いことないですよね。しかもいくらでもねチャレンジできるんです。いくらでも失敗できるんです。もうものすごい短時間の間に何人でも声かけ放題。あとその後の話も早いですよね。女性側もやっぱり心のどっかでナンパなんだから体が目当てたっていうのはどっかで分かってるんですよ。頭の隅でもうそういう人なんだっていうのを男性をそういう前提そういう認識で見ますので、そうするとやっぱり受け入れてからセックスまでのスピード感が全然違うんですね。とにかく数をこなせるし、もう若くて可愛い子だけをターゲットにできるし、もう経験値のたまり方だって半端じゃないですよね。圧倒的な短時間でバンバントライアンドエラーを繰り返せるので、でいちいち手順を踏んでなんか数週間とか数ヶ月かけて何度もデートを重ねる必要すらないわけですね。その度に予定を合わせてお店予約してとかっていう面倒くさいことも一切ないわけです。これすごいですよね。だから大体ナンパする人ってナンパが最も効率的だって言いますが、果たしてそうなのでしょうかっていうことで、僕の答えは人によってはナンパが最も効率的ですねって感じですね。でつまりこれ僕のコンサルの経験上のお話なんですけれども、ほとんどの人はですね、今言った話の前提となる、まあ、1時間もあれば若くて可愛い子だけに絞って口説きまくってお茶くらいならできますよねっていうのができないんですよ。でこれは技術的な話じゃなくてメンタルの話です。 まあ、技術的な話をしたらね、僕だって別にそんなめちゃくちゃうまいわけじゃないんで、まあ、1時間で声いくらでもかけられるんですけど、でもそれで確実に絶対お茶できるかって言われると、よくわかんないですね。乗ってる時はね結構ポンポンいくんですけど、あ、俺天才だなって思うことあるんですよ、乗ってる時ね。すげえな俺マジ天才みたいな。でもやっぱね、ダメな時って本当ダメなんですよね。あ、やっぱ俺才能ねえわ、向いてねえなとかって思うんですよ本当に。まあそれは僕の場合なんですけど、でもそれって技術の話じゃないですか。でそうじゃなくって、そもそもメンタルの問題として、1時間の間に若くて綺麗な子だけを選んで、その10人ぐらいポンポンポンって声かけるっていうことがねできないんですね。これ地蔵って言うんですけど、地蔵って完全にメンタルですよね。で結局実際はですよ、頑張って街まで出てて、そして1時間とか2時間とかずっと女の子の後ろをね、後をつけて、声かけよう声かけようって言って、ずっと後ってこてこてこてこついてて、ああダメだったって言って、まあ次一生懸命探して、よしあの子にしよう、どうしようどうしようってついてついてって、ああ声かけようかな、ああでもなんかちょっとあの子ちょっと綺麗すぎるしなとか、ちょっと美人すぎるからもうちょっと可愛くない子にしようかなとかって言ってやめて、で次こう見て、あの子にしようかな、ああでもちょっと俺好みじゃないし、もうちょっと可愛い子にしようかなとかって言ってやめてっていうことをずっと繰り返して一日が終わるっていうね。で最後こう、あまりにも自分の地蔵っぷりというか何もできないっぷりにぐったりして、自分自身に呆れ返りつつ、とぼとぼとしょぼくれて家に帰るっていうね、これがほとんどの人にとってのナンパの実態ですよね。これ本当に効率いいですかねって僕思っちゃうんですよ。もちろんナンパを教える人っていうのは練習とかで、まあ、そこをできるようにしましょうねとかって言うんですけれども、でいろいろなプログラムも用意するんですけれども、これ僕の経験上ですね、これ本当の本当の部分ですね、まあ、ナンパとかビジネスにしてる人は絶対に言わないことなんですけれども、まあ、僕もビジネスとしてね教えたことがあるんで、まあ、これかなりぶっちゃけた話できるんですけれども、まあ、はっきり言ってそういうナンパを教えますよプログラムで一時的に声かけができるようになる人は結構います。特に先生がついたりすると一時的には結構できますね。でもやっぱ一時的で終わります。でそれが終わってもう少ししたら、それこそ 2,3 週間とかね、まあ、長い人でも 2,3 ヶ月もしたらもう何もかもが元通りになってますね。もう何にもできなくなってまた地蔵に戻ります。でこれまあ余談なんですけど、僕そういう人を何度もね見てきちゃったので、あんまりねナンパを教えたくないっていうのがあるんですよ。個別コンサル生さんとかで、まあ、たまにね教えてくださいって言われるんですけど、ああどうせこの人も多分思い出作りで終わるんだろうなみたいなね、みんなやっぱね思い出作りになっちゃうんですよね。だからちょっとモチベーションが上がらないんですけど、まあ、そもそもね、やれる人ってね、僕に教えてくださいって言わないんですよ。もうすでにやってるんですよ、やれる人って。やった上で、ちょっと音声とか撮って、これチェックしてもらえますかって言ってくるんですね。だって、ナンパって別に技術とか、そんないらないくないですか。まあもちろん、本当に極めようと思ったらすごいレベルの話になってくるんですけど、普通にだって、外を歩く2本の足があって、なんかお疲れ様ですとか声をかける発声する声量っていうんですか、日本語を喋る能力があったらできますよね。それはできないって言ってる時点でやっぱそれねメンタルの問題なんですよ。でまあほとんどの人もね、まあ、残念ながら超えられないっていうのを僕は現実的に見てきてしまっているので、まあそういうの全部含めてこれ本当に効率的なのかなっていうと、やっぱりそれはできる人にとってはもう最高に一番効率的ですね。しかしできない人にとってはやっぱりもうただの苦痛の時間ですよね。じゃああと合コンの話しましょうか。合コンね、僕若い頃月火水木金土土日日でやってたって話したと思うんですけど、まあ、堂々日日っていうのは土曜の昼と土曜の夜、日曜の昼と日曜の夜ですね。まあ一番すごい時ですよ。もうずっとそれやったら女の子とデートする時間すらないんでね。まあ、あの頃は結構すごくって、やっぱ結構なんていうのかな、ずっとそのテンションでいると体壊してくるんですよね。 頭痛がひどくなってきて、ただやっぱ僕チーム運営してたんで、欠席するとみんなに迷惑がかかると思って、こう頭痛薬をビールで流し込んで合コンしているみたいなすごかったんですけども、何が何だかよく分かんなくなってましたね、あの頃ね。まあでも、まあ、それは一番やりすぎた時なんですけど、もうちょっとバランスいい時もあって、で当時の僕からするとやっぱ合コンっていうのはもう一番効率のいい出会いでしたね。でこんな効率のいい出会いはないわけですよ。なぜかっていうと、もうチームが出来上がって回るようになると僕はほとんどやることがないんですね。もう毎晩のようにチームのメンバーからお誘いが来るんですね。いついつ空いてるみたいな感じで。で僕は割とこう真面目な合コンを繰り返してきたんですけど、やっぱそれでもね、数こなしていくとね、なんとか、まあ、いわゆる合コンで出会ってその日のうちにみたいなのも結構あったりして、まあ、それも楽しかったんですけども、やっぱみんなが誘ってくれるんで、とにかく出会いが途切れないんですね。であと僕はメインは3対3とか4対4っていう少人数でやってたので、あとチームで結構ルールを決めたりとかね、あと僕のチームっていうのは僕と相性のいい男性を中心に固めていったりとか、で暗黙のルールとかあうんの呼吸みたいなものを成立して、まあ、とにかく出会ったことのね、親密になるスピードが速いんですよ。まあ、他にもちょっと合コンについてはね、僕結構いろいろと、まあ、一加減あるっていうんですか、熱く語れる部分があるんですけども、まあ、ちょっと今日は合コンの話じゃないんでね、あまり踏み込まないんですけど、とにかくそんな僕からするとこんなに効率のいい出会いってないんですね。本当に最高です。めちゃくちゃ効率いいです。まあ、ただしその状況もまで持っていければですよね。つまりこれチームマネジメントみたいなのがあって、あと人脈を育てたりとか、とにかく最初は大変です。で出来上がっちゃうとすごいんだけど、出来上がるまでっていうのがかなり幅広い、まあコミュニケーション能力とかな、あとリーダーシップとか調整能力ですよね。やっぱり人が集まるとすごいこう人間関係の調整が必要になってくるので、でこれって本当に誰にとっても効率的かなって言われると、まあできる人はやっぱこれ最強ですよね。本当にめちゃくちゃ効率いいんですけど、でもじゃあ常にとって効率的かって言われるとちょっとって感じしますよね。まあとですね、カリスマ性のファクターのところで話しましたけれども、例えばテニスサークルの主催者さんとかですね、あと病院とかでねのお医者さんで、各階1階2階3階の各階に看護師さんを愛人にしているみたいな医者がいるとかっていう話したと思うんですけど、ひいさんこれ塾でこの話したら、それうちの病院にもいますとかって声が来てすげえ笑っちゃったんですけど、なんかやっぱねよくあるみたいですよ、そういうの。やっぱこういう人たちからしたら、もうすげえ頑張って、なんていうのかな、ドキドキしながらね、喉カラカラになりながら、心臓バクバク言いながら緊張して、外でナンパとか言って声をかけるとか、もう一生懸命こうチームマネジメントして人間関係を調整して、複数人をこうなんとかうまく寝回るようにね、人間関係をこう作り上げていくことか、そんなのバカらしいですよね。非効率的すぎて、こういう人たちからしたら。だってこういう人たち、そうやってちまちまと頑張らなくても、自分の王国を作り上げて強化していったら、それが圧倒的に効率いいわけですよね。もう趣味を楽しんでいるだけで女の子の方から寄ってくる。仕事をしているだけで必ずモテるんですね。必ず好意を寄せてくる女性が現れ続けるっていうね。じゃあこれ誰にとっても効率的かって言われたら、やっぱこれも違いますよね。って感じしますよね。まあ、これができる人にとっては最強ですよね。もうめちゃくちゃ効率的ですよね。まあそうですね、あと出会いの場という意味では、僕よくマッチングアプリとか婚活パーティーとかをお勧めしてるんですけれども、まあ、その一番の理由っていうのはやっぱりある意味これ効率的なんですね。でどの部分が効率的かっていうと、これビジネスで言うと、これは需要があるところに供給するっていうのが成り立ってるんですよ。男性側も女性側もそもそもパートナーを求めているその場所に集まってくるから、需要と供給がちゃんとマッチしてますよね。これって商売で言ったら、ビジネスで言ったら、ペットショップで犬や猫を売るのと一緒なんですよ。とかドラッグストアで日焼け止めとか化粧品を売るのと一緒なんですね。ちゃんと需要があるところで売る、見込み客が集まるところで商品を出すっていう、 これやっぱ王道ですよね。これがわざわざ例えばその辺の路上とかですよ、路上ですれ違う人とか、あと洋服屋さんですね、アパレルショップ、洋服屋さんとかで犬や猫を売ろうとしたら超大変ですよね。めっちゃ非効率ですよね。だからあと寿司屋、回転寿司、寿司屋さんで日焼け止めとか化粧品を売ろうとしたってめちゃくちゃ大変ですよね。これ需要と供給がマッチしてないからですね、あの見込み客がずれてるからですね。で、ここをマッチさせるというのはやっぱり王道中の王道なんですね。だからやっぱりこの辺ですよね、あのマッチングアプリとか、婚活パーティーとかはあくまでも一般的にというかね、全般的に割と幅広く、まあ、薄くですけども効率の良いという定義には当てはまるのかなって気はしますね。まあ、ただしこれも例えばネットの出会いっていうのはもう写真と肩書きの世界なんですね。次まあ連絡のまめさとかな、ちょっと文章やり取りする能力とか出てくるんですけども、やっぱりイケメン最強です、マッチングアプリね。あと肩書き最強です、年収とかね。ほんとそこでのつかみで全然最初の初動が違ってきますね。あとやっぱ連絡のまめさとかめちゃくちゃ重要ですね。じゃあこれが準備できない人とかこういうのが苦手な人にとって本当に効率のいいんだろうかとかね。まあ、あとやっぱ昔と違ってマッチングアプリそのものがこう世間に、ね、認知されて浸透してきている分、あとやっぱ参入障壁が低いですよね。すごく気楽にできるんで、やっぱレッドオーシャンですね。かなりレッドオーシャンになってます。そうすると顔自身がすごい可愛い美人だね子とかスタイルのいい子がポンとプロフィール上げると一気に50人とか100人とかバクバクバクバクって食いつくわけですよ。そこで戦うのって本当に効率いいのかなって気がしますよね。じゃあ婚活パーティーってどうなんだろうっていうと、女性の参加人数の多さっていうのを優先すると、まあ、男性のアピールタイムが短くなるんですね。まあ、女性があれ俗に回転寿司っていうんですけども、婚活パーティー参加したことない人も多分いると思うんで、説明するんですけど、こうみんなが会場でこう丸くなるんですね。で、まあ、例えばですよ、女性側がこう椅子取りゲームみたいにこう会場丸く座ってて、まあ、椅子じゃなくても、まあ、ちゃんとした業者だったらそういうテーブルが細かくバーッと並べてて、で女性が、座ってるところを男性が5分おきとかにこうくるくるくるくる、ね、回転していくんです。で全員と話せるようにするんですね。じゃあこれもちろん会話をいっぺんに15人とか20人とかこなすので、そうするとやっぱ女性の、ね、印象に残るのが、ね、ちょっと難しいんですよ。女の子ね、覚えてらんないんですね。あまりにも短時間にあまりにも多くの人がこんにちはみたいな感じで薄い話というか、まあ、薄い話しかできないんですけども、3分とか5分なんでね、その中で同じような話をずっとしてくるともう誰が誰だか分かんなくなるんですよ。あとカップリングっていうシステムが一般的なので、そこしっかりカップリング、そんなねたくさんいる中からやっぱ人気の女性とかっていうのは偏るわけじゃないですか。その中でカップリングが成立しないとその後が続かないので、一般的にはですよ、まあ、そうすると誰ともカップリングしないままね、虚しくとぼとぼと帰らなければいけないとかっていうことが普通に起こるんですよね。これと効率いいですかね。あとじゃあ少人数の方がじゃあいいのかっていうと、まあ、少人数のそういう婚活パーティーもあるんですけど、まあ、確かに少人数だと結構一人一人と個室でじっくり会話できるとかってもあるんですけども、その分集まる女の子の数が減るということは、どうしても好みの女の子と出会える確率が下がるということなんですね。これって効率いいですかね。ちょっとうーんって感じしますよね。そうそう、ここまでいくつか出会いについてお話ししてきたんですけれども、やっぱ可愛い子と出会えないっていう人多いんですけども、可愛い子っていうのはねそもそも少ないんですよ、絶対数として。なので可愛い子と出会いたければ数をこなすしかないんです。これはもうどんな場所でももう間違いないですね。で例えばそれはあなたが中学とか高校のクラスを思い出してほしいんですけど、その中で可愛い子ってそんなにいなかったと思うんですよ。まあ人によってはね、こう1人とか2人とかね、まあ3、4人 OK かなって人もいると思うんですけど、まあその辺は結構いわゆるね、その男性のストライクゾーンとかね、好みとか傾向によって分かれると思うんですけど、まあおおむね1人とか2人かな、クラスの中でね可愛い子ってね。でその割合ってどこへ行っても同じなんですね。これは 出会いの場所の問題じゃないんですよ。そもそも確率論としてそういうものなんですね。どんな場所であろうと、人が一定数複数人集まると集まったら、その中で可愛い子というのはやっぱり一部なんです。それをあなたのためだけに、それこそクラスの可愛さランキングの上位1位とか2位の子だけをこうごっそり寄り集めて、で作り上げた出会いの場みたいなものはないんですね。まあ、これさっき言ったけど、それに近いことをやろうとしたらやっぱお金を絡ませることですよね。でキャバクラとかにするとかっていうことなんだけども、だ結局これ出会いの問題じゃなくて分母の問題なんですよ。可愛い子と出会えないっていうのは、すぐこれ可愛い子と出会えないっていうのは出会いの問題だと勘違いしてる人いるんですけど、そうじゃないんです。これはどんな場所どんな出会い、それは異性の出会いとかに限らずですね、人が集まるということはそういうことなんです。そこをこう無理やり、何て言うかな、可愛い子だけを集めようとしたら、もうキャバクラとかにするしかなくなっちゃうんですね。まあ、キャバクラの話が出たんですけど、じゃあキャバクラってどうなのっていうと、意外とこれね、キャバ嬢を落としてる男性多いです。結構キャバ嬢を落とせます。つまりあれを出会いの場だとは勘違いせずに、やるべきことをきちんとやれば結構落とせます。ただしやっぱある程度の女慣れが必要なのと、やっぱり普通の男だとちょっと厳しいですね。何か持ってないと、戦えるための武器がないと、平凡なありきたりな普通の人だとちょっときついですね。だからそれって本当に誰にとっても効率のいいのかって言われると、やっぱこれもうーんって感じしますよね。カモになっちゃうんじゃないのみたいな。いける人はいけるんですけどね。だからいける人にとってはやっぱ効率いいと思うんですよ。そういう武器を持ってる人ですね。まあ、ついでなんで、あと田舎の人からも出会いについて結構言われるんですけど、まあ、それが田舎なので出会いがありませんみたいなね。で、何か効率の良い出会いはありますかって聞かれるんですけど、これね、これもやっぱ僕に言わせると出会いの問題ではないんですよ。これ人口の問題なんです。だからもう都会に引っ越しましょうがね、究極の答えになっちゃうんですね。申し訳ないんですけど、都会に引っ越すのが一番効率的ですよね。とはいえ、じゃあ誰でも気軽にそんな引っ越せるのかっていうと、またこれ別問題になっちゃいますよね。まあ、あとちょっとおじさんの問題が出たんでね、結構年上ですよね。40とか50の人で若い子と遊びたいっていう、これもやっぱりね、みんなすぐにね、若い子と出会う特別な方法とかね、効率のいい方法とかってね言うんですけど、これは出会いの問題じゃないんですね。年齢の問題なんです。これやっぱ別問題なんですね。さっきから言ってるようにね、やっぱ別問題なんですよ。なのでやっぱりこれも、それを出会いの問題だと勘違いしちゃうとやばいわけです。結構カモっぽいっていうのかな。まあ、ただそうですね、一つ言えることは、女性全体のうちの 2,3 割ぐらいはね、結構ね、プロフィールベースで言っても意外とおじさん受け入れてくれますね。プロフィールベースっていうのは、主に婚活の場とかですよね。つまりもう肩書きとか年収とか顔写真とかっていう、そこを入り口にするのを僕プロフィールベースって今表現したんですけども、それでもね、意外とね、おじさんであることは関係ないって子いて、実際ベースだから、実年齢、実際の数字、あなたの実年齢がどうとか、もう肩書きとか年収とか、その分かんない状態ですよね。そういう実ベースで言ったら、もう見た目さえちゃんとしていればほとんど いけちゃいますね。まあ 7,8 割いけちゃうんじゃないかな。後から年齢が分かった時にちょっとどうなるかなってあるんですけど、要するに実際の年齢じゃなくて見た目年齢とか、あと実際の雰囲気ですね、空気感っていうのかな、外見の空気感、そっちがしっかりしていればほとんどいけちゃいます。プロフィールベースっていうのは、さっき言ったように、出会いの場、マッチングアプリとか婚活パーティーで、実際ベースっていうのがいきなり対面だから、ナンパとかキャバとかね、まあそういういきなり直でいけるとこですね。まあ、こうやって考えていくと、やっぱりどうしてもね、年は取れば取るほど何か必要なんですよ。積み上げてきた何かとかね、まあ どうしてもね、一定の女慣れみたいなものは必要だし、あとプラスアルファのあなたの武器みたいなものは、もう年とともにどうしてもそこの強さっていうのかな、突出した部分とか目立って、なんかこの人ちょっとすごいかなとか、ちょっと違うなっていうものはどうしても必要になってきます。それがないとね、戦いようがないですね。逆に言うと、もう若い頃からしっかりと遊んでいたりとか、もうずっと何か積み上げてきた武器があったら、結構ずっとね、戦い続けられますね。本当に生涯現役みたいな感じでね、もう40になっても50になっても全然いけますね。という感じで、ざっと効率とは何かっていうことについてね、お話ししてきたんですけども、まあ、結局どんな出会いが一番効率的なのって言われると、まあ、人によるってことなんですね。まあそれ分かってもらえたかと思うんですよ、今までの話聞いたらね。だからその人がどんな生活をしていて、どんな生き方をしてきて、どんな仕事をしてきて、まあ実際今何歳ぐらいでどんな武器を持ってきて、そして何がしたいのか、どうしたいのか、どんな生き方をしたいのか、どんな生活リズムを好むのかとかね、そういうあなたの生き方、そいつとマッチした形であなたが一番慣れている出会い、一番やり込んできた出会いがあなたにとって一番効率がいい出会いとなります。そういう自分の人生とマッチしたやり込みみたいなのを持っていないならば、まあ、やっぱり効率のいい出会いなんていうのは一つもないし、ちょっと厳しいことを言わせてもらえば、今まで何もやってこなかったど素人がいきなりね、効率なんてね、そんな恋愛を舐めているとしか思えないし、そんなやつに結果なんて出せるはずもないんですよ。本当にもうやめちまえみたいなねちょっと職人の追い方みたいなノリで言っちゃったんですけど、まああえて言ったんですけども、そのぐらいにね、やっぱ出会いっていうのは全てただの現実だし、当たり前のことしかないし、何の努力も積み重ねても来なかった人間のために、そんな特別な美味しい場所など存在しないし、まあ、逆に言うとそれはこれから、そして 今までとこれからとね、ずっと苦労して時間をかけて作り上げてきたものだし、作り上げていくものなんですね。時間をかけてしっかりと作り上げた、それがやっぱりあなたにとって一番効率のいい出会いとなります。